それでは、四死記の2章の7節と10節ですね、まずお読みしたいと思いますが、四死記の2章の7節と10節です。ついにですね、私たちは四死記に入ります。新しい本に入りますけれども、本当にですね、聖書ってどうですか？ドラマみたいだと思いませんか？24とかシーズン1、シーズン2とかってありますよね。全く続きの話になっておりまして、このヨシュア記のですね、その後に起こった話がこの書いてあるわけですね。で、7節と10節をお読みしますが、民はヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。その同世代の者も皆、その先祖たちのもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。とあります。ヨシュアの時代が終わり、そしてヨシュアが生きていた時代のみならず、その生き残ったもっと若い世代のですね、長老たちが生きていたという2世代があり、でもその長老たちも死んだ3世代目になった時に、今見た10節で、主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こされた。この世代間の経緯があり、あんなに主を第一とし、この従っていたイスラエルの民が、その正反対の方向に進んでいくわけなんですね。で、この四死記は、ごめんなさいね。この四死記はですね、テーマはどこにあるか、これお話しますと、最後の最後になります。この四死記のですね、一番最後、ルツ記の前ですね、見るとこう書いてあります。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたと。まだイスラエルには王がなかった。そしてこの四死記の後に、このルツ記を超えてサムエル記が来るんですね。で、そこで神がダビデ王を立てられます。で、そのイスラエルに王国が立てられる、その秩序が整えられるまでの間の中間期、その神様がヨシュアを通して約束の地に入れさせてくださり、そして神の国のモデルのような、このダビデを王とし、メシアを象徴するダビデを王とする、この神の国だね。そうだね、本当にダビデが神に支配されてますから、今度はその民も神に支配されている、そういう国になるまでの中間期の、いわば混沌とした状態を見ていきます。秩序がない姿ってとっても辛いですね。先週ですね、お話ししましたが、この先生がいなくなった後の混乱した教室の状態、生徒たちが暴れまくってですね、まさにめいめいが自分の目に正しいと見えることを行っている状態というのは、本当に見るのが辛いです。で、教会においてもですね、キリストが頭、このキリストの権威をないがしろにすると混乱が生じます。コリントにある教会がそういう教会だったんですね。聖霊の賜物とか奉仕とか豊かにあったんですけれども、混乱が生じていました。で、そこでパウロがいろんな指示を与えて、そしてパウロはこう言いましたが、神が混乱の神でなく平和の神だからです。私たちは平和を望んでおります。ですね、平和を望んでます。で、今読んだところに戻りますと、まず第一世代を注目してみたいと思いますが、ヨシュアが生きていた時代にですね、ヨシュアが生きていた時代です。このヨシュアが生きていた時代は一体どういう時代だったのか。まず、神の絶大な力が信仰とともに働いていたという時代でした。 神様の力強い技が、私たちがそれを信じていくことによって表されていく時代でありました。ヨルダン川を渡る、そしてエリコの城壁が時の声のみで崩れた。5人の王、その国々に対して神が兵を持って打ってくださり、また敵を追跡するときにヨシュアはどうしましたか。火を突きをとどまれと言ったんです。そしたら伸ばしてくださった、火を伸ばしてくださった。そして彼らが戦っていくところはことごとく勝利を神が与えてくださったというのが特徴的であります。そしてここでとても大事なのは、2つ目の特徴が、信仰によって神にすがるしかなかった時代なわけなんですよ。自分には何らその能力がない、無力だから、主に、主よと叫んで主によって生きていたわけなんです。で、彼らは、このまず圧倒的な障壁、ヨルダン川という障壁がありました。全部が不可能なんですよ、人間的には。そしてエリコもものすごい強固な町でした。で、ギブオン人は計略によってですね、結局は殺すことはできなかったわけなんですけれども、けれどもこのギブオン人もこの奴隷と化し、でそのギブオン人が非常に強い都市のような国だったとも書いてあります。ハツォルの王はどうですか、戦車を持っていました。でも全部が自分たち、本当に乏しい武器しかなかった、歩兵しかいなかった彼らが勝つことができたという、その時には自分じゃなくて神により頼んでいく時代でありました。で、3つ目の特徴は、神の真実を知っていく時代です。彼らは苦労しました、大変でした、戦い通しました。けれども、そのロークの働きの中で立ち止まって改めて周りを見ると、神様が約束してくださっていることがことごとく成就している。彼らが踏み入れた土地はことごとく自分のものになっていて、敵はもはや自分に立ち向かっていくことはなく、また各部族に土地の割り当ても与えられ、神様が私が行うと言ったことは必ず行っておられるんだという神様の真実があるわけなんです。これがヨシュアの生きていた時代です。で、ヨシュアが死にます。でもヨシュアよりも若い世代の長老たちが生きています。で、彼らが、その後に生きていく中において、まあ、新しい世代ができて、そのヨルダン川を渡り切ったあの主の大いなる御業を経験していない世代が出てきたんですね。けれども彼らは神の経験はしてないんですが、神のその経験した人たちの証は聞いていたんです。で、それがヨシュア記の4章の20節の中に書いてありますけど、開かなくてもいいですが、何があるかといったらですね、ヨルダン川がこの渡り切った時にですね、神様は12人の頭をこの戻らせたんですね。そして川底にある石を持ってこさせて、そしてこの積み上げさせて、でこれがですね、こう書いてありますが、後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。わかりますか、子供たちってすごく何これって聞くじゃないですか。私たちはもう黙って通り過ぎるようなものはですね、これ何って聞く。そういうわざと神はさせてるんですよ。そしてお父さんが答えます。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまであなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が後悔になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで私たちの前から枯らしてくださったのだ。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。で、このように絶大な神の力を 体験はしないけど聞いている若い世代なんです。でもう一つ、シェケムにはモーセの律法の書き記した石の板があります。このように彼らは見ることができ、聞くことができました。でもすでに問題が発生していました。覚えてますか？安住していたという問題です。戦わなければいけないんですけれども、戦うのって面倒じゃないですか。だって一応征服していれば彼らは歯向かうことはないんですから、ですよね。で、その間にですね、神ご自身のことよりも今の生活が良ければいいというふうに思うようになっていったわけなんです。そしてですね、彼らが生きていたのはもう全部が神様が棚ぼたのように与えられたその恵みの中だったんですね。自分の父母が戦った町々に住んでいるわけなんです。ヨシュアがですね、24章の13節で、私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べていると。全部が恵みなんですけれども、その恵みが恵みであるって知るためにはですね、本当は苦労が必要なんですよね。恵まれてなかった時のことを知っている人じゃないと恵みが恵みとなかなかわからない。でもその豊かさの中に安住していたんです。そして自分の周りにあるカナン人の偶像が気になり始めたわけなんです。密かに持ち込んだり心惹かれていく人たちが出始めました。でこれが2世代目でした。次、3世代目が10節にあった言葉です。彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためになされた技も知らない他の世代が起こったと。主を知らないというのは知識でもそうだし、人格的に知らないという方がもっと大きいですね。それ何か言ってるかなっていうのはあるんですけども、人格的に知らないという根本的な問題があるわけです。で、前の世代、つまり親からは聞いていた世代が伝えてない世代になっちゃったんですよ、3代目で。その親が伝えないんですね。だって自分が体験してないから、ただ聞いたものを伝えるって難しいじゃないですか。体験してたら伝えられますよ。けれども聞いてるだけだからも伝えていかなかった。そこで聞きもしない人たちが出てきたわけなんですね。で、この旧約聖書の中にはですね、何度も何度もこの子供がですね、活躍するんですね。私も昔、まさにここでも子どもたち集めていろんなことをしたことがあるんですけれども、旧約聖書って教えやすいんですよ。子どもに分かる。で、モーセがこう言いました。私が今日あなたに命じるこれらのことを言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を行くときも、寝るときも、起きるときもこれを唱えなさい。このようにですね。でもこれを怠っていたんですね。その2世代目が。で、3世代目。もう何もわからない。それでこの10節以降を見ると、11節見ると、それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バアルに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにある国々の民の神々に従い、これらを拝み主を怒らせた。彼らが主を捨ててバールとアシュタロテに仕えた。まあ、主のこと知らないですからね、まあ、自分に周りにある神々の方がいいかなというふうに思っていくわけなんですが、で、先週もですね、メッセージをした後で、ある兄弟がですね、ある方がですね、なんで偶像に行っちゃうんだろう、こんなにすごいことが起こったのになんで行ってしまうのか、その魅力は何なのか、ということなんですが、バールとかアシュタロテですね。 で、聖書博物館などに行くとですね、その偶像が展示されてます。発掘されたものが。で、見たんですが、一言、アグリ醜い、どこに魅力があるのかなと思います。でも時代というものは不思議でですね、例えば平安時代の美人がどうしてもあのおたふくのですね、顔は美人なのかなって思うんですよね。でも私たちがいつも雑誌で目にしているモデルさんの本当に綺麗な写真がですね、おそらくは他の時代の人が見てね、タイムマシンに乗ってきてですね、これ見たら首をかしげると思うんですよね。で、当時のその偶像、人々ってとっても純朴な人々でした。純朴でした。素直でした。自分の感情や趣向についてそれを包み隠すっていうことがなかった人たちです。だから自分たちが欲してるもの、それをそのまま神にして目で見える形で表していったんですね。お金が欲しければマモンという神がいました。快楽が欲しければモレクという神がいました。でアシュタロテというのは愛欲の神です。バールは知識というか、この力の神ですね。でこういうふうに考えると、私たちの、現代社会でバールもアシュタロテもモレクもマモンもいないですけれども、目に見えないバール、モレク、アシュタロテ、マモンいるんですよね。たくさんいます。で、午後に読んできますけれどね、イスラエル人って山地に住んでたんですよ。でね、これ谷に住んでいるカナン人がいたって言うんですね。その戦車を持ってたって言うんですよ。で、谷の方がこの川が流れたりして生い茂ってるんですよね。だから、あ、いいなってなっちゃうわけなんですよ。で、そこの生い茂ってるところで彼らはこれ偶像を持ってて、木の柱であるとか石の柱あって、そこで忌まわしいことを行っていたわけなんですね。で、それを見てこう遠くから見えるから、いいな。で、こういうふうにですね、思ったわけなんですよ。で、それでその中に入っていったわけなんですね。で、この偶像の特徴というのが、今たった今自分の願っているものを得られる、欲しているものをゲットできるというのに特徴があります。イエス様が交渉外を始められて御霊に導かれていったのが、初めが荒野だったんですね。そこで40日40夜、ちょっと信じられないですけれども、イエス様は食べることもなく飲むこともなく断食をしておられました。で、空腹を覚えて、で、悪魔が捧げ始めました。この石ころをパンに変えなさい。次には神殿の頂から飛び降りたら天使が守ってくれるよ。そしてこう言いました。今度悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。どうですか？だったらゲットしたよね。思いますよね。でもイエス、そしてそれはイエス様の目、実は目的なんです。すべてサタンに引き渡されたこの世をですね、イエス様はそれを奪還するために来られたわけなんです。今、そしてちょうど裁判でですね、なんていうんですかあれ、ほら、民事裁判とかで、裁判に前になんかこう交渉するじゃないですか。なんだ、あれは和解のためのですね、交渉して、なんか示談するっていうのかな。うん。和解示談みたいなのあるじゃないですか。それを今、悪魔がやってるわけなんですよ。ですね。今、あげるから。でもイエス様は受け取らなかったんです。ご自身は自分の命をお金にして、身の代金にしてですね、そして捧げることによって、自分を捨てることによってこの世界をご自分のものにするという道を知っておられたので、その道は長い道だったんですね。たった今は得られなかったんです。で、私たちやっぱ今すぐ得たいっていう、もうコマーシャル、広告を見るとその世界に生きてるんで、どうしても時間で待つというのが難しい、中にいます。でもその時間って大事なんですね。時って大事です。 時にかなって美しいという言葉が、伝道者の書にありますが、そのうちに私たちに品性を神が作り、この練り上げてくださってですね、そしてそれを得た時には本当にその目的にあったですね、満足を神が与えてくださるわけなんです。でもその前に得ようとさせるんですね、偶像って。で、偶像の中に身を投じるとどうなるかというと、その瞬間は満足得られるんですよ。けれどもその後でそれに奴隷となっている自分を見出します。だから自分はこれやっても後でもうこれ後は自分 OK だと思うんだけれども、一度手にすると自分がそれをコントロールするんじゃなくて、それが自分をコントロールし始める状態が起こるんですね。第2ペテロの2章の19節に、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなりますと、というこれから見る詩式において彼らが奴隷状態になっている姿を見ていくんですね。ということで、モーセが何度も何度も覚えてますか、申命記で何度も何度も警告してました。カナン人は契約結ぶなと、石の像とかはもう粉砕せよと。そしてヨシアも死ぬ前に警告しましたが、けれどもその通りになってしまった。それは3世代でもその通りになっちゃったんです。ではこれはですね、もう本当に現実の世界で、まあ、一般的な世界でもそうじゃないですか、ね、なんだっけ、ナショナル の, なんだっけ、松、パナソニックのですね、あの人とかですね、まあ、会社でも起こるし、あとはミッション系の大学でも起こってるし、あと教会でも起こってるし、今の大きな教派ですね、ルーテル派とかですね、ルターですよ。その時の彼の文章を読んだらですね、もう大なんですかね、ものすごいですね、もう僕も震えるような、この御霊の働きをですね、もうとんでもないことが起こってたんだっていうのを感じ取る、彼のガラテヤ書のですね、中間読んだ時に感じました。でも今のルーテル派に行ったらですね、ないんですよ。でそれが瞬く間に起こってしまう。でここの教会の中でもそれが起こります。どうすれば継続的に主に対する信仰を持っていくことができるのかということでありますが、もう一度ですね、3世代まとめますね。1世代目は神を経験しました。2世代目は神のことを聞きました。3世代目は神のことさえ聞かなかった。解決方法は何か。どの世代でもその世代が一世代になっていくということです。開拓の世代になっていくということです。つまり自分が神について聞くだけではなく、自分自身が神を経験しなければいけないんですね。で、私はもう皆さんもそうだと思いますが、砕かれながらこのことを経験して、砕かれるんですよ。痛いんだけどね、砕かれて。でもね、これが祝福です。で、私はスクールミニストリーっていう学校に、このカルバリーチャペルの教会の中にありますが、1995年から1997年もありました。チャック・スミス牧師本人もですね、来てですね、なんと恵まれていたんでしょうか。で、そこでもう何度も何度も耳にタコができるぐらい、そのミニストリーのエッセンスをですね、学んだんですね。で、1997年に日本に戻ってきて、で、この言われたことをただ行っていれば、大きな教会ができると思ってたんです。結果は散々でした。神様は、私が恵みについて聞くだけではなく、恵みを体験させようとしたんです。で、牧師チャックも、 僕が始めて17年目にカルバリーチャペルが始まったんですよ。17年かかったんですよ、その実際に牧会始めて。で、私は2011年に教会を本格的に始めることになったんです。1997年に始めて、2011年ですよ、だから14年ぐらいですか。やはり神様って訓練の期間を置くんですね。で、今も私訓練だと自分で思っております。砕かれていきます。お付き合いしてくださってありがとうございますそれ、自分の魂が神様の御言葉とぶつかって、魂が取り扱われて実質的な悔い改めと減り下り、これによって変えられていくという、その中に神様の慈しみがあり、真実に触れることができ、そして愛家の中に、エレミアがこう言いましたが、3章の22節と24節、22節から24節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主が過去にこんなことしたんだじゃなくて、たった今こんなことしてくださってるんだという報告を持てる証を持ち続けること、これが信仰の継続になります。そしてまた私たちは積極的に分かち合っていく必要があるんですね。もらうだけではなくて、その受けた恵みを分け与えていく。ちょうどね、これっていうのはね、この電流みたいなものですね、銀行みたいなものですね、経済でもそうですけれども、循環してるからこそ、血液もそうですね、循環してるそのものに意味があるんですよね。溜まってるだけじゃダメなんですよ。神から受けた、そしたらそれ実行していくことなんですね。そしてそれを教えていくということが大事になっていき、イエス様が全ての信者に与えられた命令がこう書いてありますが、それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、キリストの弟子となっていくことです。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、バプテスマを受ける、水の洗礼を受けるということですね。またあなたが、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい、イエス様の命令を、全てを守るように教えなさい。で、素晴らしいのは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これを守っているときに私たちは孤独じゃないんですね。むしろイエス様が天と地の一切の権威を持って共にいてくださるわけなんです。一世代目とから二世代目、また二世代目から三世代目に入っていくときに、これは一気に起こった話ではないんですよね。その心の中で徐々に始まっていくものでありました。ヘブル人への手紙の2章の1節にこういう言葉があります。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。押し流されるというのは漂流することですよ。よく事件でありますよね。若い子たちが、ボートに乗ってですね、ちょっと大きい、岸辺が見えるところで遊んでいたところがですね、いつの間にかその潮の流れによってもう戻ることができないという、ね、話ってよくあるじゃないですか。それを今ここで描いているんですね。気づかぬうちにもうそういうふうになっていくと。で、これが例えばこの聖書の中にある教会でエペソの教会があって、エペソの教会はですね、3つの段階を踏んでいます。似てますね。まず愛によって満たされてました。パウロはですね、エペソの教会の中で神の愛の高さ、広さ、長さですね、あと何だっけ、深さかな、それ知りますようにという祈ってますが、本当に愛に満ちていたけれども、パウロがそのエペソの教会の長老に最後の言葉として与えたのが、あなた方の中に狼が現れますよ、その偽教師が現れるよ、偽使徒が現れるよと。で、これ2世代目だったんですよ。大変な時ですね。でも彼らはしっかりとこれ守ったんです。その偽物が入ってきた時にですね、しっかりと。ところが その中でいつの間にかなってしまった現象が黙示録の2章の4節と5節に書いてあるんですが、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。いつの間にか初めの愛を忘れていた。初めの愛、初めの愛、それイエス様が私たちのために、この者のために十字架にかかって死んでくださった。でこれをもっともっと深く分かっていくことが、クリスチャン生活であります。昨日の祈り会でもあったんですが、自分のためにイエス様が死んでくださった、まだ分からない、なおと言ったら私もまだ分からないですよと答えました。分かった時に、ああ今まで分かってなかったんだっていう気持ちにさせられるんです。なぜかそれはそう深いからですね。もう新鮮だからです。だから今受け取った新鮮なイエス様の十字架の奥義を思うと、もう昔のものがなんか小さく見えるような、そういう体験ですね。でこれがなくなっていく時に、いつもなんかイエス様の十字架なんかいつも言ってるなと、まあとりあえずやっとかなきゃいけないなとそのようになっていく時に、この初めの愛から離れたという現象が起こって、でそれが行いにも出てきます。無理してるから教会にもこの足がですね、この足運ぶのが少なくなってくるとかですね、あの聖書を読む時間が少なくなるとか、祈る時間が少なくなるとか、クリスチャンから、ね、連絡が、友達から連絡がかかっても、まあちょっと面倒くさいなっていうふうになってみるとかですね、そのようにいつの間にかなんですね。自分は信じてると思ってるんだけれども、いつの間にかさっき言った漂流するという現象が起こってくるんですね。故に私たちが本当に神様からの訓練を受けるって素晴らしいことです。ロークするって素晴らしいことです。開拓するって素晴らしいことです。戦うって素晴らしいことです。自分との戦いですよね、主に。そしてもちろん悪魔との戦いがあり、あとは世との戦いももちろんありますけれども、これってのは素晴らしいことです。なぜならば第一世代にいられるんですよ。第一世代にいられるですね。そして私たちがいつまでも生きていることができるようになります。じゃあお祈りしましょう。愛する主よ、本当にあなたの真実を感謝します。あなたは何度も何度も語られましたけれども、私たちがこれダメだな、もうこれは違うんじゃないかな、もうダメだ、でもあなたはいや私はこれをやるよって言われて、実際にずっとそうしてくださっていることを感謝いたします。そして自分ではもう絶対にできないと思うことを、あなたに叫び求めるときにあなたは必ずしてくださいます。あるときにはあなたの憐れみによって、あるときにはあなたの御心にかなった祈りを、祈りの答えによってしてくださいますから、感謝いたします。天のお父様、どうぞこの教会にもあなたの真実を一人一人のここにいる構成員が経験し、イスラエルの民と同じ、あのヨシュアの時代の民と同じ共同体としてくださいますよう祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アメン。